はい、ただいま6月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルのお時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでね、本日25日土曜日、お二人はですね、フラメンコをやっておりまして、今日が発表会ということでですね、
はい、
はい、どうでしたか？
もうちょっとね、はい、ギリギリ失敗せずになんとか乗り切れて
、はいはい、赤くんは
そうですね、
はい、
もう困難という壁に立ち向かう瞬間を知りましたね、
はいはい、最高の出来で、
最高の出来でしたね。
ありがとうございます。ということでですね、まあ、今日は忙しいということでですね、前日24日にですね、生放送と同じスタイルで収録をさせていただいているというスタイルでお届けさせていただきたいと思います。ということで明日頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。
頑張ってですね、はい、ということで、まあ、意気込みなんかもしあったら聞かせていただければなと思うんですけれども、
いやでも本当に、うん、本番に弱いところはあるので、うんうん、もうとにかくミスをしないようにっていうのがあるんですけど、はい、ただまあミスをしないようにっていう消極的な気持ちは、はい、なんですか、マーフィーの法則とか、
あ、
引き寄せの法則とか、
はいはいはいはい、そうですね、否定、脳は否定語、潜在意識は否定語を理解できないと、
はい、
だからミスをしないように、ミスをしないようにっていうと、ミスがこう重なっていくからミスしやすくなるということですね。なので願い事をするときは、うまくいくと、うまくいきますように、うまくいくと、
はい、
ということです。まあ、もっと深く信じ込めるなら、うまくいったと過去形にするという技もあるんですけど、まあ、これはどこまで自分が信じれるか、そこで心の中で違和感あるんやったら、まあ、うまくいきますよ、うまくいきますようにみたいな方がいいかなと思います。これはちょっといろいろ細かい話があるんですけど、
はい
はい、
まあ、目標としてはもう、 うまくいくと、
はい
はいはい、
そうですね、
赤
は、
はいはい、まあ、今回の曲が、うん、そのシギリージャっていう、はい、ギターにおける F コードのような、まあ、要するにつまずきやすい曲の代表格を、
はい、
まあ、挑戦することになってまして、まあ、案の定今回苦しめられてるんですけども、
はいはい、
まあ、そのプレッシャーの中でやっぱりいいものを作れた時には、はい、やっぱり一皮むけるんだろうなと、これは楽しみでもあり、
誰もそこまでのことを求めてないというか、
あ、
はい、頑張りますぐらい、
はい、頑張ります、はい
ということで、まあ、聞く人が聞いたらね、しっかりと捉えてやりはるんだろうなということは伝わったと思います。ということで、やっていきたいと思います。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はヨハン、あ、アクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、今回は、どれだけ優れてるなと思える人でも、はい、やっぱ影では努力してるんだよっていうのが伝わればいいなと思って書きました。
うん、はい、そうですね、なんて言うんでしょうかね、このアヒルが泳いでるところの下がめっちゃ漕いでるみたいな、
はいはいはい、
ね、見えない努力みたいなところをお伝えできればと、
はい、
ですね、はい、読み手としてはどんな感じでしょう？
そうですね、この臨場感ありきな文章になるので、
はい
はい、うん、これは読み手の妄想ですけど、はい、聞き手もちょっと想像しながら、状況を想像しながら聞いてもらわないとちょっと伝わらないところも出てくるのかなとは思いますね。
まあ、ちょっとね、ながら聞きでは伝わりにくいところもあるから、しっかりと
そうですね、
もうイマジネーションを膨らまして聞いてほしいと。
そうですね、はい、まさしくその通りでございます。
じゃあ運転中の皆様は車を脇に止めていただいて勉強中の皆様はちょっとお耳を拝借、手を止めていただいてお耳を拝借ということですね。
そうです。もちろんです。
その価値がある、それをする価値があるものを今から、ね、努力の大切さをね、
はい、
いくわけですから。
その通りです。
はい、お願いいたします。
魔王の秘書。魔王様にご用か。今、魔王様は、極秘の書類に目を通されている。1時間後にまた一度来なさい。 何をもたもたしている。とっとと戻りたまえ。魔王様の強さは努力によって維持されている。もちろん生まれ持っての才能はあるが、筋トレによって強さを維持している。そんな当たり前のことをバカな手下たちは知らない。だがそれでいいのだ。知らなくていい。強さの得体が知れない方が魔王様のカリスマが保たれ、謀反の可能性も低くなるのだ。本当は今魔王様は筋トレをされている。部屋に入られると努力がバレてしまうから、私が門番をする必要があるのだ。
タンタンタンタンタン。
ん？この音は。
コンコン。魔王様、もしかして縄跳びをしておられますか。音が外まで漏れております。お気をつけください。
タンタンタンタンタン。
私の声が聞こえておられないのか。直に声をおかけしたいが、しかし扉を開けると縄跳びの音がより大きく漏れてしまう。どうしたものか。
シタタンシタタンシタタンシタタンシタタン。
この音は二重跳びを始められたぞ。音が大きい。これはまずい。そうだ、私が外で二重跳びをしよう。それで魔王様の音をかき消せるはずだ。
シタタンシタタンシタタンシタタン。
魔王様に御用か。今魔王様はご多忙だ。1時間後にもう一度来なさい。
ね、はい、じゃあ皆様それぞれの作業に戻っていただければと思いますけれどもということで感想の方いただきたいと思います。 FM ムーブから長谷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
そうですね、あの努力の、お話ということでしたけども、はい、受験生の皆さんとかね、中学生ぐらいの勉強あまりしたくない、いい子たちは聞いてくれたかなと思うんですけど、うん、あまり聞かなくてもよかったかもしれない。そうですね。まあ、そうですね。まあ、こう、聞きやすいのが非常にこう、滑舌も明瞭で、ちょっと分かりにくい単語とかもなかったので、うん、まあそういうのがこう積み重なると一人芝居で、さっき何て言ったんだろうっていうので、こう聞き取りにくくなるんですけど、そういうのなくて、非常に安定して、あとは声量も非常にこう一定で、うまく表情をつけて、シリアスなところもうまく話されてたと思います。あとはそうですね、努力というよりは、なんか1時間後にもう一度来なさいって言った人が結局2時間待たされるってことですかね。なんかその辺のなんか、はい、感じが面白くて、綺麗に落ちてよかったと思います。
はい、ありがとうございます。
いろんなキャラクターのね、ムキムキな人とかもね、陰ではしていると。
そうですよ、
ね、全然何もやってなかったわっていう友達も実は陰でやってる可能性があるんで、それに騙されないようにと。
はい
はい、ですね、はい、影の努力を、ね、する人になってくださいということですね。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月はですね、7月はですね、踏み月と昔の言い方で言います。暑さの中でですね、消息を知らせる文書、踏み、ね、手紙をやり取りするというようなところからね、来ているとかですね、七夕の短冊にね、願い事を書くところからね、踏みをしたためるというところで踏み月と言われております。というところで、言霊という 言葉がですね、まあ、日本には昔からございまして、まあ、いいことを、ね、いい言霊を言えばそれが叶うというような、悪いことを言えばそれが叶うみたいな言霊という、ね、考え方があるんですけれども、その言葉として吐き出すのと同時にですね、文章として書くとより強くなるというようなところもありますので、この7月の、ね、七夕のイベントと同時にですね、意識していただければと思います。はい、でですね、7月は他にですね、2日半下生という、まあ、この辺は農業歴の、流れでですね、まあ、この辺りまでにね、田植えを終わらせておくといいみたいなね、雑雪雑記があったりとかですね、18日の日曜日が海の日であったりとかですね、23日が土用丑の日というようなところですね、うのつくものうなぎとかですね、まあ、うなぎを食べるのがいいんですけど、うのつくものだったらね、まあ、力が出るということなので、牛であったりとかですね、梅はすごく健康にいい食べ物なので梅を食べるとかですね、まあ、馬肉馬とかですね、まあ、そういうのも良いのかなと思います。はい、まあ、いろいろですね、まあ、暑くなってきて体力も消耗しがちになる、のでですね、まあ、しっかりと栄養を蓄えましょうというようなところがありますね。そして7月はあの山開き海開きみたいなのもどんどん起こってきます。7月は、まあ、梅雨が明ける、まあ、前と後で全然気候がね、ガラッと変わるわけなんですけれども、この明けた段階っていうのは本当にね、いよいよ夏、まあまあ、もうすでにねだいぶ暑いですけれども、まあ、梅雨が明けると本格的に暑くなってくるというようなところがありますのでね、それに対して、心積もりというか、まあ、準備というかしていただければと思います。はい、で、6月にですね、夏至がありました。で、この夏至を過ぎると夜の方が長くなるというようなことですね。ですので、まあ、7月っていうのはどちらかといえばどんどん日照時間が短くなってくるということなんですけれども、気温がどんどん上がってくるということですね。まあ、これは日照時間が地球の地上の気温に反映するのにタイムラグがあるというところからそうなってるんですけれども、まあ、夜はちょっとずつ長くなっていくにもかかわらず、まあ、気温はどんどん上がっていくというようなところでですね、この陰と陽というようなところでですね、いろんな複雑な現象が起こっているということですね。まあ、梅雨が明けたり気温がどんどん高くなってくるっていうところは、陽ではあるんですけれども、その反面もその先の天気を見ていく、太陽の動きとすれば、陰がどんどん強くなっていくというようなところですね。暦の上でも、まあ、陽遁陰遁とか言ってですね、ちょっと占いの専門的な話になるんですけれども、陰のね、暦の繰り返しがスタートするみたいなのも7月でありますというところでですね、7月っていうのは文章のことをね、すごくね、言霊とか願い事を紙に書くみたいなことを大切にすると同時に、陰と陽をね大切にしていただければと思います。で、まあ、中国とかこの東洋の伝統的な考え方で、中陽という言葉があったりします。これはまあ仏教的な部分でもね、偏らない考え方であったりとかですね、バランス良さとかいうのが大事になってくるというようなところがあったりとかですね、まあ、中国の方のその陰陽的な話でも、中っていうのは非常にね大切な、捉え方でですね、まあ、陰陽を調和させるというようなところなんですけれども、これは一つ考え方のポイントがあって、足して割るにが正解ではないということなんですね。まあ、例えば政治的な話になると、左翼の話と右翼の話があると。でこれを足して2で割ることが正解なのかというと、まあ、そうではないというような話であったりとかですね、まあ、正解と不正解があったとしてそれを足して2で割ればいいわけではないとみたいな話であります。で、天気に例えますと、陰というね雨があります。で陽というねカンカン照りの太陽が日差しが強い日がありますと。で、中陽が大切ですよということですね、これを足して2で割った曇りの天気が続いたらどうなりますかということなんですけれども、これはですね、まあ 曇りの日とかは比較的過ごしやすかったり、ね、して良いところはあるんですけれども、そればっかりがずっと続くとですね、作物は育たずにですね、まあそれを作物が育たなければ作物を食べる動物も、生きていくことができなくなり、それを食べる肉食の動物も生きていきたくないということですね、生物は地球上から滅んでいくということになるんですね。ですので、雨の時はしっかりと雨を降り、晴れる時はしっかり晴れると、これ両方があることによって雨の恵みとですね、太陽の恵みが交互に訪れて作物が育ってですね、地上の生命が繁栄していくというようなところになっておりますですね。ですので、この中とかね、まあ、偏らない考え方っていうのは、まあ、足して2で割ればいいってわけじゃないっていうところをね、認識しておいていただければと思います。まあほんまにね、その時はものすごく偏ったような考え方であっても、逆のもしっかりと逆の偏った考え方もできるとかね、こう A の正解を取るときは A 理論の正解を取る、この時は B 理論の正解を取ると、きっちりとね、使い分けていくみたいなところが、あのね、この陰陽というね、この世の中を上手に生きていくポイントなのかなと思いますですね。まあ、それが、開運にもつながっていくということですね。それがまあ本当にね、この7月っていうのが梅雨っていう陰のタイミングと、それが明けて夏が始まるっていう陽のタイミング、その辺がですね、ちょうど分かれ目であるのかなと、分かりやすい時であるのかなというのでですね、しっかりと意識してほしいっていうのと、その七夕というところに絡めて言いますと、願いをですね天に届けるというようなところですね。そしてまあ天というのは宇宙でありですね、もっと広い単位で捉えていくとですね、まあ、地球も、まあ、宇宙なわけですね。まあ、その立ち位置によっては地球もすら天であるというようなところでですね、この天に願いをっていうのは、その今この世界を構成している全てのものに対して、まあ、自分がどうあっていくのかっていうところでですね、その育みの中で反映していくという点においてね、非常に大事になってくるのますのでですね、その辺も、ね、大事にしていただければと思います。はい、ということでですね、この7月というのは非常に本当にね、大事な日があるんですけれども、この地球上においては、海の日というものがあってですね、そして8月には山の日というものがありますので、そしてそのアウトドアとかをですね、楽しんでいくのにはですね、いいタイミングになっているということにおいては、この地球上のですね、自然に触れ合うことに対して積極的になっていった方がいいというところでですね、コロナにおきましてもどんどんですね、規制が緩くなってくるというか、海外からのね、団体旅行であれば来ていいよというところでですね、人の動きも活発になってきまして、感染症の対策は、まあ、継続して大切ではあるんですけれども、これまでのね、引きこもることだけがね、正解ではなくてですね、しっかりと外に出てですね、人との交流であったりですね、自然との交流っていうところを大切にしていって、この大地のね、気の自分の気と、ね、自然の気の交換をね、上手にしていけばですね、より活性化していくというところですね。この地上というところとの陰っていうところと、まあ、天宇宙というところのね、陽っていうね、この、まあ、地上をしっかりと楽しんで宇宙に願いを届けるみたいな、その辺の陰陽みたいなバランスとかいうのもね、大事になってくるのかなと思います。ということでですね、この7月というのは、まあ、季節ね、梅雨からと夏の季節の変わり目であったりですとか、暦の上では陰と陽との、変わり目であったりとかですね、まあ、陰と陽が非常に大切になってくるということでですね、その辺を意識して過ごしていただければより良いね、発展した、なんていうかね、発展した毎日へのこの礎をね、築いていける良いタイミングになってきますので、まあ、7月を大事にして、過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は内部の衝突に注意するべき時になります。自己過信は NG、 謙虚な気持ちで人の話を聞くことが開運のポイントです。
素直さを意識してください。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は見る目を養う時になります。目先のことや自分の考えに固執することは NG、 有識者の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
視野を広くするためにも人の意見は重要です。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方は徳を積むべき時になります。傲慢やうぬぼれは NG、誠実、謙虚、思いやりが開運のポイントです。
神様に見られてるつもりで過ごしてください。
4月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方は人望や信頼を集める時になります。慢心は NG、 焦らず正しい道に進むことが開運のポイントです。
感謝の気持ちを忘れないでください。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は古い問題から先に解決するべき時になります。新規のことを考えるのは NG、 先に内部を整えることが開運のポイントです。
準備をしっかり整えておきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、6月生まれの方は不可能に思えても必ず解決の道がある時になります。問題を表沙汰にすることは NG、 内密にことを運ぶことが開運のポイントです。
冷静に落ち着いて考えてみてください。
7月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はどうしていいかわからない暗中模索の時になります。ジタバタと下手に動くことは NG、 焦る気持ちを抑えて静かに見守ることが開運のポイントになります。
耐えてる間にいい方法が見つかるかもしれません。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方は正しい道に立ち戻る時になります。間違いのまま進むことは NG、 改善をしてですね、出直すことが開運のポイントです。
この判断は早ければ早いほどいいです。
9月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方は有力な助っ人が現れて困難を打開できる時になります。ここで手を抜くことは NG、 もう一頑張りすることが開運のポイントです。
最後まで踏ん張り抜いてください。
10月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は異性問題に注意の時になります。誘惑や依存は NG、 本来の目的を忘れず自分をしっかりと保つことが開運のポイントです。
ブレないようにしてください。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方は足元が揺らぎ始めるような時です。油断と軽視は NG、 早期に災いの目を取り除くことが開運のポイントです。
あらゆる方面に目を光らせておきましょう。
12月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は表面的なものが勢い盛んな時になります。見栄えの良さに気を取られることは NG、 内容をじっくりと固めることが開運のポイントです。
本質を見抜いてください。
はい、ということで、いろんな方がいましたが、まあ、めっちゃ悪いみたいな方はあんまりいないのかなと思います。 はい、いいね、陽の気に照らされてですね、発展していっていただけるのではないかと思います。しかしですね、まだまだね、実力不足なところもあったりする方も多いです。正しいね、もうこうここで勝負みたいなことではなくてですね、着実にですね、徳を積んでいくかといいますか、本当にね、これが本業であったり本道であったりですね、本部を守るみたいなところですね、正しい道をね、しっかりと積み重ねていくことがね、大切になってくるんじゃないかなというのが、トータルの、コメントであります。ということでですね、そのいう感じで、7月を過ごしていただいた、その先はですね8月ということでですね、お盆があったりとか夏真っ盛りのタイミングになってきます。はい、で暦の上では8月の頭にはね、立秋といってね、秋の始まりがあるということになりましてですね、まだまだ暑さは激しいですけれども、秋の準備も始まってくるということですね。はい、でそこから先はね、もうだんだん実りのシーズンになってきますので、しっかりとね、この夏の間に活性化しておくことが大きな実りにつながるということで、非常に大事な時期がこの7月と8月じゃないんでしょうかということですね。夏のね、この弾けすぎて、火遊びとかね、いろいろありますけれどもね、しっかりとね、落ち着いて、正しい道を守っていくというところがね、大事なんじゃないかなと思います。もちろん楽しむことは大事でございます。はい、ということで、正しいアクティビティエンターテイメントをね、やっていっていただければと、そして我々もお届けできればと思っております。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。